前回の配信から2週間経っております。その間に我々が手に入れた面白い情報を皆さんと一緒に共有する週刊 JOBBB ニュースの第481号でございます。じゃあ文雄君行きましょうか。
行きましょう。はい、
はい、あのちょっとさっきオープニングでも話したんですけど、あの気温がすごい変化いたしまして具体的に言うと寒くなった、すごい寒くなりまして、で僕いつもこのJOBBB あの収録ノートっていうのをつけてて、
ね、
でこれに、うん、あの収録した日の、まあ、気温とか天気とかをメモしてるんですけど、うんうんうん、前回の JOBBB812 がですね10月9日木曜日に、まあ、収録したんですけど、はいはい、
うん、
その時のですね収録開始前の室内気温が 29.、3度。
毎回それも記録してるわね。
してますね、うんうん、で晴れておりまして、
はい、ました
僕のメモによるとこの季節にしては暑すぎると書いておりました。ほぼ30度近い室内気温が、ほぼ2週間後ですね、うん、今10月22日のこれ水曜日に僕らこれ収録してるんですけど、なんと 19.1 度になっておりまして、その差 10.2 度ということになっております。
急降下というか、
はい、
なんかもう尾根から落ちたみたいな感じ
でね。いや本当ね、ジェットコースターですよ、まさに。もしくは兵庫県のね、六甲前山重曹じゃないですけども、高いとこから、
はい、
低いところにキャーッと階段を降りて行った感じです、
はい、まあ、タワマンのエレベーターが切れたみたいなね。
そうです。まあいろいろね言い方はあるんですけど、うんうんうん、とにかくねもう肌寒くて、うん、で前回僕は半袖で収録してたの覚えてるんですけど、うん、今日はねもう上に来まして長袖を、うんうん、それぐらいですね気温がぐっと寒くなって、で皆さん多分体調を崩されてる方、うん、たくさんいらっしゃると思うんですけど、
まあ、この急激なやっぱり寒さっていうのはやっぱり地球はね、はい、今よう言われてますけど病気になってる証拠ですね。
いや本当に皆さん体調が悪いのは、うん、決してご先祖様がなんか皆さんに呪いをかけてるわけではなくこの気温と、はい、気温の低下と、
はい、
あとはねやっぱ湿度もねだいぶ低くなりましたし、うん、本当この変化は
地球環境のね、
そうですね、体に悪影響を及ぼしてんねんなっていうのが、
うん、
まあ僕自身もなんとなく感じますし、
はいはい、ごめんごめん、
誰ですか？
またいたずら電話みたいですね。ちょっと消しておきましょう。
電話じゃなくてメールじゃないですか？
メールですかこれ？
はい、
やりますよ、消しますよ。はい、
はい、
はい、消した。
あ、今日はもう内容見ないんですね。
もう見る必要ないですね。
うです
もう誰かはっきりわからん限りは全部切ってます。
わかりました、はいはい、というわけで皆さん体調変化で調子悪くなっている方もいてると思うんですけど、
うんうん、
まあ、この寒さが原因かなと思っております。
そうですね。
文雄君どうですか？
まあ、僕は変化というか、まあ、そうですね、まあ、ガタッとした変化はなかったけども、
はい、
いろいろなことがありました。
お、どうですか？
まあ、例えばですね、はい、昨日僕最近まで私の担当 FM 千里の話ですけども、
はい、
担当してくれてた若いディレクターさんが辞めましてね、
はい、
で別の仕事をするということで辞めたんですけども、
はいはい、
その方がちょっともう3週間ぶりに会いに来てくれましてね、
はい、
丹波の笹山行って
丹波笹山、
まあ、これ旅行の好きな彼女なんですけども、行って向こうでその黒豆のですね、
ほう、
うわ、めちゃくちゃ美味しかった言うて、
はいはい
はい、でその黒豆のですね、はい、入ったものすごい美味しそうな、
はい、
まあ、ケーキっていうのと、
ケーキ、
うん、黒豆がボンボンボンと中入ってたケーキ、ちょっと今持ってきたらよかったんですけど、
はい、
下の部屋に置いてるんですけども
、黒豆ケーキ、
うん、まあ、それともう一つはですね、黒豆を炊いたこうめちゃくちゃ美味しそうな、まだもったいないから開けてないんですけどね、
はい、
大きな瓶に入った、
はい、
あれあんこみたいもんなんかな思うんですけどね、
黒豆あんこ、
うん、その2つをも持っていろやんに来てくれたんです、うちに。
はい、ありがとうございます。
で僕はまあ彼女がどこに住んでるとか一切そういう関係なしに
1
年以上付き合ってたんですけども、
はい、
まあ聞いてもええかいなと思って、
はい、
どんな仕事してるんですかって聞いたらね、
はい、
面白いこと言ってました。京都のね、
はい、
ど真ん中の、
はい、
その老舗、江戸時代から続いてる老舗らしいんですけども、
はい、
美術関係の店みたいんですけどね、
は
い、そこで店員として働いてる言うてるんですよ。
へ
こんな激変というのか、
はい、
手振ってディレクターやってた子がパッとなって、
あ、
まあ、その変化が一つあったのと、
はい、
同じようなケースがね 1ヶ月ぐらい前にありましてね、
はい、
あのもう長いこと何代目かのディレクターの、
うん、
やっぱ女性が多いんですけど、スタントがな、
はいはい、
でその子が突然なんか大阪に来てるっていう情報が入ってね、
うんうん、
でそれでまあ近くの阪急百貨店に来てるっていうことだったんですよ。
お
で、まあ、よく分からんけどとにかくまあ大好きな子やったし、
はい、
それやったらもうこうね行かなあかんなと思って阪急百貨店の入り口のところに行ったらね、
はい、
なんとそこであの海苔てっぺんも食べてるんですよこの頃。
あの海苔ですか。
あの海苔広島の美味しい海苔ですよね。
美味しいですねあれ、
うん、あの海苔をね、
はい、
小さい本人が運んできたらしいんですけども、
はい、
あの海苔屋さんの入ってたこうあの木のカバン箱みたいなものを阪急百貨店の前に置いて、
はい、
そこでなんとね海苔のね宣伝販売してるんですよ。
お
美味しいよ美味しいよって大きな声が響いてるなと思ったら、
はい、
これがまた僕の番組の元ディレクターさんでね、
へ
全くその全国歩いてるらしいです。その海苔を背負って、
あ、まあ、いわゆる海苔の行商ってちょっと古い言い方ですけど、まあ、まあ宣伝販売、あ宣伝販売、
うん、でやっぱりね関西はちょっと東京に比べてね、
はい、
海苔がやっぱり売れ行き悪いって言ってましたね。
あ やっぱりというのはどういうことですか。やっぱり
東京が、まあ、海苔って本場なんですよ昔から。
あれですよね、なんか焼き海苔ってやつですよね。
焼き海苔
もいろいろあると思うんですけど、
あのてっぺんとこにあの寿司巻くための海苔あげたでしょ。
はいはいはい、
あれはその会社の一番最上級のもんでね、
あれ美味しかったです
のはずですよ、
はい、もうあれで太巻きを家族に作ってもらって、
よかったよかった、
美味しかったです。
あことしては最高級でね。
であとこの本局にも、
うん、
あのプラスチックの円柱の入れ物の中にあの焼き海苔っていうんですか、
はいはい、
あの縦長の長方形のお札みたいな、あの塩がちょっとパラパラと周りに振ってあるんですけど、あの海苔も同じ、うん、千里半径で売ってた、
その千里で販売で
上昇された方が、
そうなんですよね。なんかもう着物を着てね、
はい、
もう海苔屋さんの
海苔の
大きな声で張り上げててね、
はい、
鉢巻きみたいに巻いて頭、
はいはいはい、
誰がいなと思ったらよう見たら、あああの子だって分かって、
もともとラジオディレクターをされてた方が一、
はい
まあ、人は今、
はい、
京都で
京都の老舗での
、なんか美術展、
美術関係の品物を売ってるとかですけど、そこの店員さんやってまして、ね、
でもう一人の方が、
はい、
広島の海苔を全国に売り歩いてる、
はい、そう
全然関係ないようなあるようなね、お仕事されてる、
面白いなと思ってね。両方ともまあ30代の前半ぐらいの人なんですけども、
で女性やという
で、ね、女性で、女性がとにかく何するわからん時代やね、いい意味でですよ。
何するわからんってあんまりいい意味じゃないです
か、
ね、
いやいやいい意味で、
いろんなことを、
はいはい、
まあ、好きなことをされてるという、
もう思い切り変化というのか激変というのか、
はい、
僕らにしてみたら職業を変えるだけでもね、
うん、
大変なことなんですけど、それをまた両方ともうまく動いてるんですよ。
そうですね、
あらすごいもんやな思ってね。
いやすごい面白い出会いが、
女性のパワーっていうのか、この、まあ、30代40代の女性のこれ力みたいもんかな、
うん、
まあ、そういうもんひしひしと感じてるんですよね。
僕ね丹波篠山で、
うん、
今ちょっと文雄君がちょうど話してくれ
て、これあの
丹波篠山市って皆さん何県か分かってます？
それはまあ分かってます
。僕はね、うん、一瞬京都の話が出てきたから、
うん、
京都かなと思ったんですけど、今ねネットでググってみました、はい、ウィキペディアに出てきたんですけど、丹波篠山市は兵庫県の中東部に位置する市ということで、
そうですね、
2019年5月1日に篠山市から、市の名前市名が変更された、
はい、
ということで、まあ、ちょっとなんか篠山市と丹波どっちなんかなと思ったんですけど、丹波篠山市で、まあ、兵庫県 の、 あの市町村というか市の名前やということなんですけど、
はいはい、
僕実はそこの、まあ、近くっちゃ近くなんですけど、あの兵庫県の辰野市に、まあ、あの、まあ、友人が住んでるんですけど、うん、
同じ県ですよね、
はい、あ同じだから兵庫県です、同じ県です、はいはい、うん、でその方からですね先日、うん、黒豆を送っていただいて、で、まあ、早速あの塩茹でして、で、まあ、自分でも食べたし、うん、家族とも食べたし、で、うん、文雄君にも持っていったんですよね。
もらいました、
はい、で昨日よう食べてましたね、
20個ぐらい食べた ね、
ね、あんだけ、はい、あの
僕あんまり豆好きやない
ね、黒豆というかいわゆる枝豆っていうんですか、あんだけ食べるっていうのは知らなかったんですけど、うん、まあなんかやっぱり今の季節らしいですよ、
見たいね、
丹波篠山とか、うん、あの辺りの黒豆っていうのは、うん、
なるほどなるほど、
でとある方に聞くと、
うん、
なんか高速道路とか、
うん、
まあ、下道の県道とかがですね、うん、その黒豆渋滞っていうのが起こるらしくて、
は
い
は
い、要は丹波篠山とか、まあ、辰野とか、
うんうん、
まあ、兵庫県、まあ姫路よりもまあ西というか、はいはい、あの周辺のですね、あの黒豆を求めて、うん、 まあ、首都圏からいろんな方が買い出しに行くらしいんですよね。でそれでできる渋滞が黒豆渋滞って言うらしいんですけど、う
ん、私の元ディレクターさんも車で行って大変やって言ってました。ね、トンネルが出られんかったとか
ね。
まあまあだからそこ、まあ、昔からこう有名な丹波篠山の名物でね、はい、あったんですけど、そこまで行ってんと思ったんですよね。でもう一つ面白かったのは、はい、やっぱりその女性の方がですね、お酒が好きな人でね、
はい、
まあ、酒とあれ合うみたいね、黒豆っていうのは。
ああ、まあ黒豆っていうか、まあ、枝豆が合うかな、枝豆が、
うんうんうん、
ってよう言いますよね。
まあ、あの私よく行ってる近くのスーパーでも、はい、あの丹波篠山の名前のついた枝豆売ってますよね。
高いやろ。
高い。
あ、びっくりしたね。うん、俺もあのコープかなんかでちょっと通販のやつで見たら、うん、こ何百グラムで何百円もしてたから、あ、こんな高いんやと思って。
あれ昨日のお土産すごくお金出してくれたな思ってね。またなんか返さなあかんなと思って思ってるんですけども。
あ、そうですか。
まあそれはそれとして、まあ、とにかく女の人のその40代30代の女性の。なんちゅうかその決断の速さっていうか、
うん、
でやっぱり自分のやってみたいことをとにかく経験したいというか、でそれも現場の本当のプロの道へ行くというか ね、
そうですね、
まあ、こういうとこ見てますと、まあ、これからやっぱり女の時代やなとも なってるんかも分からんけどね。
どうなんですかね、うん、
まあ、ちょっと楽しみですね。なってほしいような感じもしますよね、
はい、あの、
う
ん、ちなみにあのごめんなさい、また全然関係ない話なんですけど、あの実は私口柿を今持ってきておりまして、あ、まあ、これ甘柿なんですけど、え、これも兵庫県辰野市の、
うん、
柿でございます。辰野
兵庫県についてるね。
そうですね、あのやっぱ兵庫県はね、もう自然も豊かやし、
ね、
文化も深いんで、まあ、僕らの好きな県なんですけど、
柿がもうねスーパーにすごいで、今年豊作ちゃうか、
うん、言うてはった。
もう俺の顔裏あるような大きな柿もあるで、
そ
う
そう、あの辰野の方も、
うん、
そういう柿だらけ。柿は今年豊作らしいですよ。
もう5点ぐらいやったね、昨日買うてきたけど2つで。
あ、やっぱ高いやろ。
いや、そんなに高くなかった。
高くなかったですか。そうですか。
うんうんうん、まあ、いろいろあるんでしょ
う。ああ、そうですね。
僕のは何ありと書いてましたからね。
え、何？
何ありと書いてました。その
何あり？
何っていうの、どっかにぶつかった跡とかね。
ああ。
そんなのがある、あるで
とか。だからちょっとだから安くなってる、
ね。安くなってる。そうそう。それがね、山盛りに売ってましてですね。
ま
あ、その中から穴掘るみたいに探してきて、
巨大
な、
ね、
巨大なやつをですね、僕探して、はい、後ろの人がちょっと長いことこのおじん探しとる
んで。早せえや、
言うて。そうそうそう、早せんと思って帰ったんですよ。まだ向いてませんけどね。
食欲の秋っていうですからね、いろんな美味しいも今出てきてますよ。
そうですね、
ちょっと僕らも、ね、うまいもんちょっと食べたいですね。
そうですね、
はい、
あのまあ帰る時にまたそのお土産あげてみて、てっぺくんにも食べてもらいましょう。
あ、その黒豆とか
黒豆のケーキとなんかあんこみたいな
も
ん、
ね、のりもね、
のりはその別のデリカですけどね。
そうですね、いただきます。
いや、本当面白いです、
はい、
もう世の中面白い。
あとね、まあ、うん、面白いといえば、
はいはい、
まあ、それでくくるのはちょっとだいぶ無理があるんですけど、あの ONCC っていう大阪北部コミュニティカレッジで、僕らね今年1年間
なんか立派なパンフレットができたね。
そうそう、来年のパンフレットももうできたんですけど、今年1年間のまあ講座を講師としてまあ担当してまして、一月に1回 ONCC の受講生の皆さんと一緒に、まあ、あの大阪中心なんですけど、まあ、おもれとこ行くみたいなことやってて、
まあ、てっぺが頑張ってるんですけどね、
はい、で
僕はアシスタントで、
そうですね、10月 の、
うん、
あのそのテーマがですね、大阪コリアンタウン
やって、ね、
はい、で全3回もうすでに終わってるんですけど、はい、あのまあ、桃谷スタートで、
ね、で環状線ですね、
はい、大阪環状線桃谷駅スタートで、
長谷町とか桃谷はね、
そうですね、
懐かしい駅ですよ、
桃谷からスタートして、
うん、
で、桃谷商店街で、みゆきの森天神宮で、大阪コリアンタウンの、まあ、商店街
魅力のあるとこや
で、最終的に鶴橋商店街で、鶴橋駅で、まあ、終了っていう、まあ、大体3キロ強ぐらい の、
は
い
は
い、あのコースを、あの30名弱の方、
はい、
まあ、3回やったから、まあ、90名ぐらいかな、
まあそんなにね、
90名弱ぐらいの方を、うんうん、まあ、連れて行ったんですけど、まあ、あのその街歩き自身は、まあ、面白かった、僕は個人的には面白かったと思ってるんですけど、うん、ちょっと1個ね、あの、まあ、文雄君と僕からすると、まあ、十数年来のこうなんていうか新しい発見がありまして、
う
ん、でこれ文雄君にもまだ言ってないんですけど、
僕もようはこう言ってたからね2人でね、う
ん、はい、あのそのみゆき通り商店街っていう、うんうん、まあ、そこを今大阪行くのコリアンタウンっていう、まあ、なんていうかそういう正式名称で呼んでるんですけど、はいはい、そのですね、まあ、東西500メーターぐらいの商店街の、 あの東側 の、うん、まあ、出口のちょっと手前ぐらいに、みゆき森第二公園っていう、あの、公園がね、
うんうん、
その、コリアンタウンの商店街の北側、北沿いにあるんですよね。はい。ちょっとあの、うなぎの寝床みたいな細い通路を通って、で、その先に大きな公園があるんですけど、で、あの公園と JOBBB といえば、JOBBB か、もしくはちょっと別の媒体やったかわかんないんですけど、あそこにあの、鳩を手に乗せてね、あの、まあ、鳩使いのおっさんっていうのが、あの、十何年前に、ふみおくんとてっぺいの二人で取材行った時に、はい、まあ、いてはって。
もうあの辺、ちょっとおもろい人が多い
んですよね。そうなんですよ、うん。で、なんかそのイメージがずっと僕、あったんですよね。
はいはいはい。
で、十数年ぶりに、久しぶりにまたみゆきの森第二公園に行ったら、まずあの、びっくりしたのが、だいぶ公園の中の様子が変わってて、
そう、うん、
で、一番の変化というのが、
うん、
公衆トイレができたんですよ。
ああ、そうか、そうか。
で、あと、遊具もね、うん、ちょっとなんか良くなってたりとか、うんうんうん、で、公園の中も非常に綺麗になって、整備されて、うん、なんか僕らが行った時は、なんかだだっ広い、
まあ
なんか
まだね、
なんかまあまあ、色気のない公園やな、みたいな感じだったんですけど、うん、ま
あ、だけの感じはあった
わ。そうなんですよ。今、だいぶ様子が変わって、うん、まあ、良くなってるなっていうのが、まず一つの変化で、うんうん、で、もう一個面白かったのが、みゆきの森第二公園っていう名前がついててね、うん、僕は、この名前がまあ地元でも正式名称やとずっと思ってたんです。正式っていうか要はみんなが使う名前としてね。で、そこの公園にまあ地元 の、 あの方が何名かおったんで、ちょっと俺話してみた、
よかった、ね、
その人にね、うん、そしたらおばちゃん、まあ、女性2人がベンチに座ってたから、
はいはい、
ちょっとお話しさせてもらったら、玉ねぎ公園って言うんですよ。
へ、
玉ねぎ公園、
はいはい、ちょっと分からんね。
え、なんすか玉ねぎ公園って言ったら、
うん、どんな時間も分からんね、
はい、
うん、
そのみゆきの森第二公園の地元での呼び方が玉ねぎ公園やったんです。
玉ねぎいわゆるそのカレーライスに入ってるやつか。
カレーライスに、まあ、まあまあ入れる人も入れへん人もいますけど、
まあまあ、ね、まあ、ラーメンにも入って
る、いわゆる韓国で言うとヤンパっていう、
ヤンパ言うの、
ヤンパっていうんですよ。あの大阪で、関西で言うと、まあ、淡路島とかが ね、
あ
とは大阪の泉南の方が、
この両エリアの戦いはすごいです、ね、
そう有名なんですけど、あの玉ねぎ、
うん、
英語で言うとオニオンですかね、
はい
はい、玉ねぎ公園っていう名前やって言うんですよ。で、え、なんすかそれって聞いたら、由来を聞いたら面白かって、僕は、
うん、
僕がなんでその玉ねぎ公園って言うんかなっていうのは、なんかね、僕の予想では、
うん、
公園が玉ねぎの形してるから玉ねぎ公園って言うんかなと思ったんですよ。
そういう形にも見えるよね、まあ、
ちょっと丸っこい公園なんで、
ちょっと、
まあ、大体公園って丸か四角やと思うんですけど、でそれで聞いたら、いや、そうじゃなくて、これ実は別の方が教えてくれたんですよ。
女の人じゃない人、
女の人じゃない人、次男性の方が、向こうにいた男性の方が、
ああよかったね、
うん、ここで昔玉ねぎを実際に栽培してたから、
そうか、
それでみんな玉ねぎ公園って言うんやっていう
地元名やな
ことを教えてもらって、でその時に僕が感じたのは、
うん、
やっぱりこう足で稼ぐ情報っていうのはこういうことやねんなっていう、
まあ、それがもうわしらやってきたことやけどね。
そうですね、だから、うん、みゆきの森第二公園っていうのは、まあ、あくまでも、まあ、多分あそこの管理者である大阪市がつけた名前であって、うんうんうんうん、地元の方が呼んでるのは、
うん、
まあ、玉ねぎ公園やし、
うん、
まあ、地元基準で物事を考えると、
はいはい
はい、ここはみゆきの森第二公園じゃなくて、はいはい、まあ、玉ねぎ公園やなっていうのは僕は感じましたね。入り口にはちゃんとね、みゆきの森第二公園って立派な公園名の板というか、あのモニュメントがあるんですけど、
昔行った時モニュメントなかったような気がするんだけど、
そうです ね、
まあ、ね、まあ、写真見たら分かんないけど、
多分なかったかもしれないですね、まあ、
ちゃんとした名前つけ
た、いや、できたらあそこにね、
うん、
その大阪メトロの駅名板にもたまになんかね、副駅名みたいな最近あるじゃないですか。あんな感じで、なんかカッコして玉ねぎ公園とか書いておいてくれたら、大阪市なかなかやるなと思ったんですけど、まあもちろんそういうことも書かずに。
惜しいね。
あとは、せっかくできた公衆トイレも、あの管理費は、個人持ちっていうね、大阪市のふざけた対応に僕はちょっと怒ってたんですけど、万博やんねやったらこういうとこに蟹かけろやと。大阪市ちょっと舐めてますよね、本当にね、ちょっと怒りを通り越してなんか諦めも入ってるんですけど、
まあね、今の政治ってみんな舐めてます
よね。そうですね、うん、まあ、とりあえず皆さん、みゆきの森第二公園はこれからは、 まあ、玉ねぎ公園とね、
わしらだけでもね、
はい、正式名称を変えたいなと、あ、まあ、地元の方に敬意を表してね、
なるほど、
そう、そんな面白い情報も、まあ、手に入れました。
まあね、仕事の土地だったとはいえ、はい、やっぱりちょっとでも、まあ、地元の方にやっぱり声かけてしてると、
そうそうそう、
とんでもないところでこう、ね、大発見が重なるということを、まあ、ごめんやすという番組僕もやってたんですけど、その頃からも我々の伝統かもしれませんね。
そうですね、
要は歩かんと分かりません。
そうでね、うん、人にやっぱ話皆さん聞きましょ う、 そう嫌がれるかもしれないんですけど、うんうんうん、で地元の方ってね、うん、意外に話してほしいんです。あれ皆さんちょっとね、そういうことされたことない方が多いと思うんですけど、うんうんうんうん、地元の方は意外にね、地元のこと聞かれたら、うんうんうん、結構心よく話してくれますよ ね、
うん、ね、僕らもやっぱりね、何か言いながらも地元の誇り持ってるからね、
そうそうそう、
聞かれたらやっぱり自慢したなることもありますもんね。
そ う、 そ、 う、そういうことです、うん、
なるほど、
はい、まあ、そんなおもろい情報も
ですね、
手に入れました。
皆さんいろんなこと取材しましょうや。
そうです、
ね、取材ってわしらだけの商売やないからね。
そうです、はい、はい、まあ、っていうような、はい、とこです、はい、あと、まあ、文雄君の、補聴器の話と か、
そうそうそう、
あとちょっと YouTube のねショート動画でおもろい発見もちょっとしたんですけど、ただ今日ちょっとこの後あと4つ、あ、3つか、3つ収録しないとダメなんで、もうこの辺りで、
僕も今日4時から4時あるしな、
あ、わかりました、ね、この辺りで終了いたします、はい。